おはようございます。ただいまから令和7年第4回弥彦村議会6月定例会を再開します。現在の出席議員は10名であります。定数に達しておりますので直ちに本日の会議を開きます。本日の議事日程につきましてはお手元に配布の通りでありますのでご協力をお願いします。最初に日程第1承認第1号専決処分の報告について弥彦村国民健康保険税条例の一部を改正する条例から日程第9議案第29号令和7年度弥彦村後期高齢者医療特別会計補正予算括弧第1号までの専決条例3案件専決補正1案件条例改正2案件補正予算3案件を一括して議題とします。以上の9案件につきましては総分公算常任委員会に審査を願っておりますので委員長から審査結果について報告を願います。日浦総分公算常任委員長。
令和7年第4回6月定例会総分公算常任委員会審査報告をいたします。今定例会で本委員会に付託された議案は専決条例3案件専決補正予算1案件条例改正2案件補正予算3案件の合計9案件でした。これより審査の概要について報告いたします。付託された総務文教に関しての審査では中学校エレベーター設置補助金で内定後の変更が出てくる可能性はあるのかとの質疑に国庫補助金の性質上内定通知はあくまで補助金の上限額を示したものであり入札後の契約金額の確定を踏まえて国庫補助対象額が算定され内示額が変更される可能性がある。また実際には工事完了後の実績報告後に清算されるとの答弁でありました。同じくエレベーターの工事管理業務委託料について設置工事期間は長期にわたるが生徒への安全対策また供用開始が令和8年3月からでエレベーターの一般生徒の使用規制と今後の維持管理はどの程度かとの質疑に村、学校、施工業者、工事管理委託業者等で構成する工程会議を開催し、その都度工事の進捗状況を共有し、安全対策を万全にしていきたい。使用規制については、車椅子利用者や怪我、体調不良者など、階段の上り下りが困難な場合に限定をして、維持管理費は保守点検など年間60万円程度を見込んでいるというとの答弁でありました。次に子ども子育て支援金制度のシステム改修の内容は国民健康保険税ではどの程度の負担増になるのかとの質疑に今までの国民健康保険税に子ども子育て支援金分を加える形の税額を算定するシステム改修を行うものであり、子ども家庭庁に示されている支援金の平均額は、加入者1人当たり令和8年度は250円、令和9年度は300円、令和10年度は400円となるとの答弁でございました。その他関連して子ども 誰でも通園制度など、子ども・子育て支援金制度の内容について、質疑・答弁がありました。次に、厚生産業に関しての審査では、観光施設非整備事業の大井町景観舗装工事について、工事が遅れたのは材料の納期の問題なのか、発注時期の問題なのかの質疑に対し、夏場も大井町の観光客が多いため、菊祭り終了後、速やかに発注しようと準備していたが、冬場の雪の影響もあり、今回の3月の発注となったとの答弁でございました。次に、道路維持事業費5846万6000円について、橋桁の塗装に鉛成分が含まれていたとのことだが、このような橋梁はいくつあり、修繕の予算規模はどれくらいになるのかとの質疑に、昭和40年から平成22年頃までに建設された橋梁が58橋ほどある。橋梁については5年に1度の点検を実施しているので、今後の修繕費用を見据えて計画的に予算措置を行っていくとの答弁でございました。次に、弥彦村自益者負担に関する条例改正について、集落の全額負担で LED 工事を行った数はどれくらいか、また集落負担を少なくし、安全で明るく住みよい村にしていただきたいとの質疑に、防犯と街路灯の新設費用が集落の全額負担となってから新設が15箇所ほどあった。以前から負担軽減が求められていたが、区長会からの要望で村は防犯と街路灯の新設費用について村と自治会で半分ずつ負担することとしたとの答弁でございました。同じく防犯灯及び街路灯新設工事費40万円の具体的な設置箇所と現在の新設設置の依頼数はどの程度かとの質疑に、現在1自治会から新設の依頼があるとの答弁でございました。次に、燕弥彦総合事務組合から談合による和解の返還金458万7千円の経緯と説明を伺うとの質疑に、平成24年4月の入札、同年5月に契約した高機能消防指令センター並びに消防救急デジタル無線整備事業の談合訴訟に関して、令和6年に最高裁判所での上告が棄却されたため、株式会社富士通ゼネラルの敗訴が確定し、裁判の和解に至ったとの答弁でございました。次に、戸籍システム標準化対応委託料38万8千円について、キラキラネームに対する行政からの指導はあるのかとの質疑に、戸籍に登録されている名前はそのままで、いわゆるキラキラネームについても、現在使用している読み方がそのまま振り仮名として登録される。また、名前の変更を希望する場合は、家庭裁判所への申請が必要になるとの答弁でございました。次に、リサイクルステーションはどこの指示で設置されたのか、地元の協力はとの質疑に、平成2年に国からの通知を受けて、平成4年5月からゴミの分別回収が開始され、各地区にリサイクルステーションを村が設置した。現在、村内には27箇所のリサイクルステーションがあり、通常については子ども会だけでは対応が難しくなっている地区では、自治会の協力を得て運営しているとの答弁でした。以上が主な審査内容でございました。その後行われた 委員会の討議では、大井町周辺整備工事の翌年度繰り越しになったことなど、職員への業務指示及び管理を徹底してほしいとの問題提起がなされました。審議の結果、本定例会で本委員会に付託された議案の専決条例3案件、専決補正予算1案件、条例改正2案件、補正予算3案件の合計9案件については、村長提案のとおり、承認可決することに決定いたしました。報告は以上でございます。令和7年6月19日、総文公算常任委員長、日浦久夫、弥彦村議会議長、本田高峰様、以上でございます。
委員長の報告が終わりました。これより委員長報告に対する質疑に入ります。最初に日程第一、承認第一号、専決処分の報告について、弥彦村国民健康保険税条例の一部を改正する条例、日程第二、承認第二号、専決処分の報告について、弥彦村入湯税条例の一部を改正する条例、および日程第3、承認第3号、専決処分の報告について、弥彦村村税条例の一部を改正する条例の専決条例3案件について、質疑があればこれを許します。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。続いて討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより承認第1号、承認第2号、承認第3号の専決条例3案件について採決を行います。この採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は承認であります。本案は委員長報告のとおり承認することに賛成の皆さんは起立を願います。起立全員と認めます。したがって承認第1号、承認第2号および承認第3号は委員長報告のとおり承認することに決定しました。次に日程第4、承認第4号専決処分の報告について令和6年度弥彦村一般会計補正予算について質疑を許します。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。続いて討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより承認第4号について採決を行います。この採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は承認であります。本案は委員長報告のとおり承認することに賛成の皆さんは起立願います。起立全員と認めます。したがって承認第4号は委員長報告のとおり承認することに決定しました。次に日程第5、議案第25号弥彦村職員定数条例の一部を改正する条例についておよび日程第6、議案第26号、弥彦村受益者負担に関する条例の一部を改正する条例についての条例改正2案件について質疑を許します。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。続いて討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより議案第25号及び議案第26号について採決を行います。この採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の皆さんは起立願います。起立全員と認めます。したがって議案第25号及び議案第26号は 委員長報告のとおり可決することに決定しました。次、日程第7、議案第27号、令和7年度弥彦村一般会計補正予算、括弧第1号について質疑を許します。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。続いて討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより議案第27号について採決を行います。この採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の皆さんは起立願います。起立全員と認めます。したがって、議案第27号は委員長報告のとおり可決することに決定しました。次に日程第8、議案第28号、令和7年度弥彦村国民健康保険特別会計補正予算、括弧第1号、および日程第9、議案第29号、弥彦村後期高齢者医療特別会計補正予算、括弧第1号についての特別会計補正予算2案件について質疑を許します。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。続いて討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより議案第28号および議案第29号について採決を行います。この採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり可決することに賛成の皆さんは起立願います。起立全員と認めます。したがって議案第28号および議案第29号は委員長報告のとおり可決することに決定いたしました。次に日程第10についてでございます。令和7年度6月19日に提出を予定していた議案第32号弥彦中学校エレベーター設置工事受け入れ契約の締結について提出者である村長から撤回の申し出がありましたので会議規則第20条により本日議場においてこれを許可したことをご報告いたします。村長
令和7年第4回弥彦村議会6月定例会に追加提案をすることといたしておりました議案第32号弥彦中学校エレベーター設置工事請負契約を締結するための議会の議決を求める議案につきましては提案内容の説明等に十分な時間が必要であるというふうに判断をいたしました。このため本日の追加提案を撤回することとし改めて提案及び説明をさせていただきたいと考えておりますので何卒ご理解を賜りますようよろしくお願いをいたします。以上です。
以上で説明が終わりました。次に日程第11議員派遣の件についてを議題とします。お諮りします。会議規則第129条の規定により、お手元に配布した内容で議員を配布することに派遣することにしたいと思いますが、これに異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって、お手元に配布した内容で議員を派遣することに決定しました。次に日程第12議会運営委員会の閉会中の特定事件、括弧訴訟事務の調査についてから、日程第14、競輪常任委員会の閉会中の特定事件、括弧所管事務の調査についてまでの3案件を一括して議題とします。このことにつきましては、会議規則第75条の規定により、議会運営委員長並びに各常任委員長からお手元に配布しました 特定事件の調査事項について閉会中の継続調査の申し出がなされております。お諮りします。各委員長から申し出のとおり閉会中の継続調査に付することに異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって各委員長から申し出のとおり閉会中の継続調査に付することに決定しました。以上をもちまして本定例会に付議されました事件はすべて議了いたしました。これをもって6月定例会を閉会したいと思いますが、閉会前に村長からご挨拶をお願いします。村長。
令和7年第4回6月定例会につきましては、初日にご提案いたしました承認4案件、議案7案件、前回一致で可決いただき誠にありがとうございました。今回お認めいただきました一般会計補正予算を踏まえ、引き続き着実に村政を進めてまいります。さて、来週末には大和弥彦を中心に防災訓練が行われます。昨年に引き続き地元中学生からも協力をいただきながら、より実践的な訓練になるよう現在準備を進めているところでございます。出水期を迎えた今、安全で安心して暮らせる村づくりに皆様ご協力いただきますようお願い申し上げまして、閉会の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
ありがとうございました。最後に議長からご挨拶申し上げます。本日6月定例会を終了するにあたり、議員の皆様をはじめ関係各位のご協力に対し心から感謝を申し上げます。提出議案の説明会から通告制による委員会本会議での質疑も定着し、議会運営がスムーズに進行できるようになってまいりました。今後とも議会運営により一層のご協力をお願いいたします。季節は梅雨時期を迎えました。ゲリラ豪雨など降雨が激しくなったり、時折の晴れ間では真夏日になるなどの状況は予想されます。議員の皆様には体調管理十分留意され、ご多忙と存じますが村政発展のためご協力をいただきますようお願いし、閉会の挨拶とさせていただきます。以上をもちまして令和7年第4回弥彦村議会6月定例会を閉会します。大変お疲れ様でした。